はい、皆さんこんばんは。2017年10月11日水曜日の学び会祈祷会の録音になります。今日もリビングライフの10月号、今日の箇所は今日の箇所になります。10月11日の箇所、皆さんの10月号テキストでは76ページになります。聖書箇所はイザヤ書35章、イザヤ書35章の1節から10節、この部分であります。タイトルは歌う旅人とつけました。これから読みたいと思います。その前に、今日も2つ質問がありますので、ちょっと読んでからスタートしたいと思います。まず第1番目の質問、これまでに、歌い踊るほど、まあ、叫ぶほどでもいいですね、6節にある喜びあふれたことはありますかと、最も嬉しかったこと、喜びにあふれたことを書いてくださればいいと思いますね。それは何ですかとかどうしてですかという質問。2つ目はですね、神の国すなわちイエス・キリストの支配が私たちに訪れるとどんな変化が起こるでしょうかと、まあ、簡単に言えば救われるとって、ね、イエス様を信じると、どんな変化が起こるのでしょうかという、この2つの質問ですね。さあ、それではまず最初テキストを読んでみたいと思います。イザヤ書の35章、新改訳聖書になりますね。イザヤ書35章の1節から10節まで、奇数節を、司会者読みますので、偶数節皆さん声を合わせて、音読していただければと思います。イザヤ35の1、荒野と砂漠は楽しみ、荒れ地は喜び、サフランのように花を咲かせる。2節、盛
んに花を咲かせ、喜び喜んで歌う、レバノンの栄光とカルメルやシャドロンの栄光を俺に賜るので、彼らは死の栄光、私たちの神の栄光を見る。
弱った手を強め、よろめく膝をしっかりさせよ。4節、
心を騒ぐ者たちに言え、強くあれ、恐れるな、いよ、あなた方の神を、主主は神の御国で呼ぶ。
その時、目の見えない者の目は開き、耳の聞こえない者の耳は開く。6節、
その時、
焼けた地は沢となり、潤いのない地は水の湧くところとなり、ジャッカルの伏したねぐらは葦やパピルスの茂みとなる。8節、
そこに王があり、その道は聖なる道と呼ばれる。汚れた者はそこを通れない。これは甘がられた者たちのもの、旅人も愚か者も眠りに迷うことはない。
そこには獅子もおらず、猛獣もそこに登ってこず、そこで出会うこともない。ただ贖われた者たちがそこを歩む。最後10節、ご一緒にどうぞ。はい、主に贖われた者たちは帰ってくる。彼らは喜び歌いながらシオンに入り、その頭には常しえの喜びをいただく。楽しみと喜びがついてき、悲しみと嘆きとは逃げ去る。アーメン。さあ、それでは皆さんちょっと数分差し上げますので、2つの質問に少しちょっと考えて、答えていただければと思います。また後ほどディスカッションその後したいと思います。録音聞いてくださっている皆さんにはもう一度、質問を お読みして、見たいと思います。聖書箇所イザヤ書35章の1節から10節まで、質問の1、これまでに歌い踊るほど、叫ぶほど喜びにあふれたことはありますか、それは何ですか、どうしてですかと、今までの人生の中で最も嬉しかったことを書いていただければと思いますね。それから2つ目は、神の国すなわちキリストの支配が私たちに訪れると、イエス様が来られると、聖霊様が来られるとと言ってもよろしいですね。どんな変化が起こるでしょうか、どんな変化でも構いません。それをこの2つ書いていただければと思います。想像でも構わないですし、後半5節から10節読まれるとヒントになるかもしれません。数分間だけですが、皆さんも一度ポーズしていただいて、考えていただけると良い学びになるかと思います。一度ポーズして、また後ほど学びの時に戻りたいと思います。はい、いかがだったでしょうか。とても良い学びの時をすることができました。さあ、それではイザヤ書35節1節から5章1節から、学んでみたいと思います。1節、先ほどもですね、購読したんですが、 まあ、毎回言ってますようにイザヤ書は第5福音書と、イエス様旧約聖書の中で最もイエスキリストのことを予言されている書だという。でそれを頭に入れて読んでいるとやっぱりちょっと違いますでしょ。見えてくるものがあるでしょ。このイザヤ書旧約聖書イエス様がいないと思って読んでいるのと、ここにイエス様が予言されているっていうの、どこかに間違い探しじゃないけど、どこかにあるいはかくれんぼじゃないですけど、どこかにあるっていうと、やっぱり注意深くこう探すと気がつくっていうものがありますよね。そういう面があるんではないかなと思います。今日のところにも第五福音書と言われる予言がありますですね。もう至る所にあります。さあ一節から読みます。荒野と砂漠は楽しみ、荒れ地は喜び、サフランのように花を咲かせると、なんか詩のようななんですけど、この砂漠、この荒野というのは実は、まあ乾燥した地ですね。イスラエルの地は、私行ったことないんですけど、写真とか聞くともう本当にすごいドライだとはね、いうことなんですが、それだけではなくて、私たち人の心、神なしに生きる私たちの心の状態も、このようなドライな乾いた砂漠のような荒れたような、すなわち命が育めないような地として、聖書では表現されておりますね。その荒野と砂漠が楽しむっていうんですから、これ何かが起こったんですね。荒れ地は喜ぶっていうんですから、そしてサフランのように花を咲かせるって、砂漠に花が咲きますかって、ねえ、荒野に花が咲きますかって、咲くっていうんですね。でこのヘブル語を見ますと、これですね、命令形なんですね。ですから花を咲かせよというふうにも、ですからまだ咲いてないってわけですよね。咲かせよって、そういう言葉は命令形でもあるんですが、さて聖書を読むときに注意したいことっていうのは、繰り返し同じ言葉が出てくるとやっぱり、重要なんですね。そこで伝えたいものを繰り返し聖書は語るんです。で、まあ、例えば今日1節から10節まで読みましたから、その中に繰り返し繰り返しで出てくる言葉っていうのがあれば注目しなければいけないんですね。まあ、1節に楽しみの後に喜びという言葉がありますが、これずっと見ますとですね、10節に至るまで、10節の中に8回出てくるんです。楽しみが1回、喜びが8回出てくるんですね。ですからこの喜びというのは一体 何を意味しているのかというのを考えることは大切ですね。で実はこの喜びというのが、今日のこの箇所というのは、やがてメシアが来られる時という、そういうメッセージです。その日その時、やがて主が来られる時、そういう意味を持っています。私たちにとってはだから主の再臨と言ってもいいと思います、ね、あるいは自分の人生の終わりで主と出会うその時と、言ってもよろしいかと思いますですね。それらがバックグラウンドです、この35章のですね。でこの実は喜びというのが、いまだ荒地であり砂漠であるんですが、そこに喜びがあるっていうのが実はクリスチャンの特徴なんです。最大のクリスチャンであるかないかっていうのは、喜びがあるかないかで測られるっていうんです。私たちの心の内に主にある喜びがあふれている、喜びあふれているのがクリスチャンで、それはね、豊かな地であふれている喜びではなくて、荒野また砂漠で喜ぶことができないような地、できないような環境の中で、私たちの心の内に喜びがあふれるって、繰り返し喜びがあふれるっていうことが、クリスチャンの最大の特徴だと、いうことなんですね。このネヘミヤ書の8章10節の、まあ、これ大変有名な言葉なんですが、そこに引用しておきました。主を喜ぶことはあなた方の力ですって、それを皆さん聞いたことあると思うんですが、その前はですね、憂えてはならないって書いてあるんです。ですから憂いているんですよ。 憂いているんですよ。心配事や不安や恐れで、こうダウンしてるんですよ。その時に主を喜ぶことはあなた方の力ですと語られたんです。ですからなんか日曜日教会来てね、本当に神様みんなと一緒に感謝して賛美する時に主は我が力っていうコンテキストではないってことなんです。この言葉は危険の中で、試練の中で、問題の中で、悩みの中で主を喜ぶことはあなた方の力、これはね、あの主を喜ぶことがあなたの力になるってことの言葉なんです。すなわちあの喜べるから喜んでる喜びじゃないんです。これ喜べないはずなのに喜んでいる喜びはあなたの力となるってことなんです。すなわち感情とか周りの状況による喜びではなくて、何かが起こった、何か素晴らしいことを見た、その喜びのことではなくて、それが何もないのに私たちの心の中にあふれる喜びのことです。で、それは喜びが来るまで待つのではないっていうことなんです。喜びというのは、この喜びというのは待って得るものではなく命令形であるって話しましたように、喜ぶことを選ぶ信仰の喜びなんですよ。チョイスとしてよく言われるのは意思としての喜びなんです。このような状況で絶対喜べないのに、私は主を喜ぶことを選ぶって、その意思ですよ、 will です。あえてこのような中にあっても、それでも私は主を喜ぶって立ち上がった時、喜んだ時、主を褒めたたいた時、賛美をした時に、祈りを捧げた時に、それでも教会に行こうって言ってきた時に、それがあなたの力になるって聖書は言ってるんですか。神約束してそう言われたんですから、間違いなくないです。ですから皆さん、喜べない状況が来たらチャンスだと思ってください。私が神の、人の力ではない、私の力ではなく神の力に預かることのできるチャンスが来たと思ってください。だって喜ぶことができる状況があって、みんなが喜んでる中ではなかなかこういう神、力をいただけないですよ。でもこの特別な神が用意しておられる喜びは来た時に思い出してください。ですからこの御言葉もね、ネヘミ書の御言葉もできれば憂えてはならないから、あの覚えておいたらいいと思うんですね。主を喜ぶことはあなたの力となるって。だから、この口語訳じゃない、新共同訳聖書ではですね、この一節、こう、荒れの世、荒れ地よ、喜び踊れって書いてあるんです。荒れ地が踊りますか、荒れ地があのダンスしますか、荒野が。砂漠よ、喜び花を咲かせよ、砂漠が花咲かしますか、咲かさないのが常識ですよ。でも咲かさないところに花を咲かせよって、神を賛美せよって、神を喜びとせよって、それがこのメッセージ一節ですね。2節にも喜ぶ3回出てきますよ。喜び歌うっていうのがここは出てきますね、うん、歌うはじゃあ何回出てくるかっていうと3回出てきますよ、この10節の中に。ですから歌うこと、楽しむこと、喜ぶこと、みんな度義語ですね。全部合わせたらいっぱい出てきますよね、これね。12回になりますね、全部でね。これは一つの特徴ですよ。単なる砂漠じゃないぞ、これはただものでない荒地ですよ。これは荒野に花が咲くって言うんですけど、咲かせよって。だから私たちも立ち上がんなきゃいけないってことでありますね。 そしてそこに歌というのは賛美ですね、主を褒めたたえる歌が流れるという。でレバノン、カルメル、シャロンとそれぞれの場所の名前が出てきてますが、まあ、レバノンというのはあのレバノンの木というね、豊かな緑、その木々を表しますね、最も良い木が取れたと言われてますね、レバノンね、それからカルメル、これはですね、農地果樹園が多かった場所ですね、豊かな地です。そしてシャロンもそうです、まあ、シャロンも、放牧地とか、豊かな緑の野、ね、牧場、そういうもののイメージです。ですから、この大説アラノとか砂漠とか荒れ地だったんですが、そこに花が咲き、喜びがあふれ、主への賛美が起こり、この豊かな緑の牧場ですよね、豊かな地となる。でこれはあの自然にそうなったんではなくて、主が荒野、また砂漠のような私たちの地を訪れたから、主が来られるから、主が来られるならばどのような地であってもエデンの園のように美しくなる。でもエデンの園から主が去ったら、そこも荒地となるっていうことでありますよね。主がおられるところがエデンですよ。主がおられるところが天国なんですよ。主がおられるところは御国なんですよ。天であってもこの地であっても変わらないんです。主がおられるところ、だから神の国ってね、聖書言いますね。それは主がおられるところのことです。キングドム、王が治めている場所という意味ですからね。3節、弱った手を強め、よろめく膝をしっかりさせよ。これも有名な箇所ですね。でこの弱ったという、これはですね、落胆する、落ちるとか落胆するっていうヘブル語です。これ、ですから、まあ、単にあの力がなくなっただけではなくてですね、何か辛いことがあって落胆する、祈ることができないような、主に向かって手を挙げることができないような、そのような手を強めよって、これも命令形ですね。なぜかというと、そのような落胆したもの、あるいは乾ききった、もう花も咲くことが、命を育むことができない、そのような砂漠を訪れるお方があるからです。だから落胆せるな、せずな、せず手を強め、祈りの手を強め、祈りの膝をしっかりさせ、祈り続けなさいと、荒野の中でも祈り続けなさいというメッセージでありますね。4節、ここにも心騒ぐ者たちに言えと、心騒いでるんですよ。そのような中で語られているメッセージです。強くあれ、恐れるな、見よ、あなた方の神を復讐が、神の報いが来る、復讐されるの、報いをされるのも神ご自身である、ってあなたがすることではない、神は来てあなたを救われるって、必ず神が来てあなたを救うんだから、だから諦めずに、弱った手を強め、膝を強めて信頼し続けなさいと。この言葉ね、強くあれ、恐れるなって、至る所で聖書語ってますね。一番有名なのは多分ヨシア記でしょうね。若いヨシアがリーダーのモーセを失って約束の地に入っていくって、それは恐れたでしょう、不安になったでしょう、ね、敵もでかいし、イスラエルだって不信仰に不信仰を重ねて、モーセはもうリーダーたちを殺そうとまでするぐらい不信仰と罪に走った民でしょう。そんな民をまとめて約束の地に私が連れていくことだとできるわけないって思うですよ、ね、その時に神様は強くあれ、惜しくあれって、恐れるなって、皆さん恐れるなって言葉聖書に何回出てくるかってよく聞いたことありますでしょ。よくあの、中野雄一郎先生がね、 よく言われますよね。恐れるなっていう言葉は、これ数え方にどの訳でやるかによってちょっと違うんですね。私も調べましたのでなんですけど、365回出てくるって言われていますね。まあ、大体それぐらい出てくるんです。恐れるなって360回、なぜ365なのかって、それは1年が365日、すなわち私たちは毎日恐れることがあるってことです。主の民であってもだから毎日主は1日1回恐れるなって、強くあれって。でもう一つ、この聖書の中で恐れるなって書いてあるところにはその理由が必ず書いてあるんです。なぜ恐れるなって。でその理由とは、今日のところ見てみましょうか。強くあれ、恐れるなと、ね、またここにはね、神が来て、神があなたを救われるから恐れるなってこう書いてあるんですね。ヨシュア記でも1章の9節、そこに、引用しておきました。私はあなたに命じたではないか、命じたではないかって言ってるから、そう書いてあっても実際に敵を前にしたらヨシュアは恐れてしまったんですよね。私たちもそういうことありません、ね、でも命じたではないか、強くまた大きくあれ、あなたがどこに行くにも、皆さんね、あなたがどこに行くにもって書いてあるんですよ。まだヨシュアはどこに行くか分かってないですよ。本当に神様に従って約束の地に入っていくか逃げちゃうか、まだ分かってないですよ。でもたとえ逃げたとしても、エジプトに、たとえバックスライドして逃げちゃったとしても、間違ったところに行っちゃったとしても、ヨナがそうじゃないですか。そうでしょ、ニネベに行きなさいって言ったのに逃げちゃった、反対方向に逃げちゃった。でも神様は反対方向行ったから帰ってくるまで待とうとは言わなかった。一緒に反対方向にある。復活のイエス様が出会われた時、エマオの途上とかね、あるじゃないですか。エマの途上って登っていくっていうことは、もう正確に言えば下ってるってことですよ。エルサレムからもうイエス様がもう蘇ったとかなんとかって言ってるけど、そんな夢みたいな話もうダメだって言って、エルサレムを背に向けて下る道を歩いてたんでしょ、弟子たちは。その下る道にイエス様来られて、皆さんね、登る道にイエス様来ると思うんだよね。私たちはみんな信仰が立派になって、でもそうじゃないんですよ。逆に下る道の時にこそイエス様おるんですよ。荒野とかこのような試練や私たちが問題にぶつかる時にこそ、だからリバイバルってこういう時に起こるんですよ。いつも私たちは試練や個人的にもうまくいっている時よりも、苦しんで苦しんでいる時に神に出会うということのが圧倒的に多いんですよ。それは下る道に来られるお方だからなんですよ。砂漠に花を咲かせるお方だからですよ。恐れるなって恐れているところに来てくださる神様なんですよ。私たちが弱い時、できない時、潰れそうな時に、だから恐れるな、だから諦めずに祈り続けなさいって御言葉は今日も私たちに、語っているわけでありますですね。5節から6節、目、耳、口、ね、この主が来られるときですね、私たちの内側にも起こること、まあ、砂漠って、まあ、これ実は心の内のことを表してるんですが、私たちの実際に心の内に、体だけではなく、体が癒されるだけではなくて、心の目、心の耳、心の唇、新しい言葉、ね、威厳だけじゃないですよ。これは威厳も素晴らしいですけど、新しい愛の言葉を私たちが話すようになる、許しの言葉を話すようになるっていうことですよ。賛美だけではないですよ。心からこの唇を持って神を褒めたたえるっていう、それだけではないです。私たちの全身全霊に関わる神の回復を、私たちは内にも外にも周りにも見ることになるっていう神の約束でありますね。この目が見えないものの目が見、耳の聞こえないものを見え、足のないのものがこの鹿のように飛び跳ねるっていう、どっかでなんか読んだことがあるなって皆さん思うでしょ。これ そうなんですよ。ちょっと一箇所だけ書いておきました。そこに、ヨハネに、あ、違う、ルカニオ福音書の7章にね、これはバプテスマのヨハネが捕らえられていた時ですね、そのイエス様との会話の中で、7章の22節、言ってあなたが、バプテスマのヨハネの弟子たちが来てね、メシアは本当にあなたなんでしょうかって、ほら、バプテスマのヨハネって道を備えた人でしょ、皆さん。バプテスマのヨハネほど偉大な人物はいないってイエス様言った人ですよね。でもそのヨハネが、あなたは誰なんですかって獄中に捕らえられて弟子を使わせて、本当にメシアなんですかって言ってるんですよ。これバプテスマのヨハネのやっぱり一番低い時でしょうね。でもそんな時にキリストがこれを語られるですね。何を言ってるんだって、お前、あれだけ偉いそうなこと言ってたのに今更何言ってんだって。そうではなくて、こう言ってるんです。言ってあなた方が見聞きしたことをヨハネに報告しなさいと。何が起こっているかを報告しなさい。盲人は見え、足ないは歩き、重い皮膚病人は清まり、耳しいは聞こえ、死人は生き返り、貧しい人々は福音を聞かされているって。皆さん、このメッセージを持って、バプテスマのヨハネの弟子が獄中にいるヨハネにこう言ったって言った時に、ヨハネは何を思い出したと思います？今日皆さんが読んだところですよ。このイザヤ書の言葉ですもん。だってこれ、わかります？あの本当に試練の中でイスラエルは、これ国が滅ぶんですよ。実際に不信仰のゆえに国滅ぼすんですよ。ここでイスラエルの歴史の中で、神の民の歴史の中で最も低い地点です、これが。その時に語られた言葉です。あなたはそうであっても、私は必ずもう一度あなたを回復するっていう約束です。それをバプテスマのヨハネも底辺ですよ、ペテロで言えば3回否んだ時ですよ。皆さん、そういう底辺がありますか？これからもあるでしょう。でも幸いです、私たちはその時に私たちを立て直されるお方が、愛によって恵みによって私たちを立て直してくださる唯一のお方が、ニネベと反対の方向に行ったとしても一緒に船に乗ってくださる。あなたがどこへ行ってもって書いてあったじゃないですか。あなたがどこに行くにしても、あなたの神主が共におられるから恐れてはならないって。地獄の三丁目へ行ったとしても神が共に行くって言ってるんですよ。だから地獄も恐れるなって、そういうことです。まあ、神がいるとこは天国ですから、地獄三丁目に私たちが行ったら主も来られるから、地獄三丁目が天国になっちゃいますけどね。ということですよ。主がおられるところは天国です。主が来られるところが神の国です。私たちの生きるところです。私たちがどんなに離れても天から、キリストだけは私たちを追ってくるんです、私のところに。だってそのために天を捨てて来られたんですから、そのためにたった一つの尊い命を私のために差し出したんですから、諦めるわけがありませんでしょう。それが福音でありますね。もうだいぶ時間来ちゃいましたね。6節、7節、まあ、ここ回復がね、ずっと書かれています。廃墟になったような地をね。でこの、6節の後半いくと、水と川ってありますでしょ。荒野に水が湧き出し、荒地に川が流れるからだって。これも何か思い出しますでしょ、ね、これヨハネの福音書7章ですよ。そこに引用しておきました。さて、祭りの終わりの大いなる日にイエスは立って大声で言われたって。大事なことなんですね。誰でも乾いているなら私のもとに来て飲みなさいって。私を信じる者が聖書が言っている通りに、その人の心の奥底から生ける水の川が流れ出るようになるって。 この心の魂の底から湧き上がる泉、池じゃないですよ、泉ですよ、流れ出るその川の湖の源が私たちのうちに創造されるっていうこと、これは聖霊様の働きだって。でこのことを喜びって言ってるんです今日のところで。喜びの泉なんですよこれ。汚いものも辛いこともみんな流してしまうほどの流し続ける喜びなんです。これが私たちのうちにある。だからその泉を罪で塞いではいけないって、堅くなな心で塞いではならないって、私にあなたの人生を、私であなたの心を、私であなたの心を喜びで満たしなさいって。この世のことではない、何かがあった、何かが見た、そのようなことで自分が成長した、どううまくいった、そういうことで天国へ行けるっていうことでもない、悪霊が出てったっていうことでもない、あなたの名が天に記されていることを喜びなさいって数週間前に学んだばかりですね。それが私たちの失われることのない喜びなんです。これは神を信じた者にしかない喜びだということですね。今日の喜びのテーマで話してますね。8節、そこに王子があるって、道があるんですって。道が、道っていうのはまず誰かがすでに歩いたから道ができてるんですよ。これから歩くところは道って言わないんです。そうでしょ、誰かが歩いたところだから道って言うんです。それで、その道があるって言うんです。私たちのイエス・キリストを信じて、信じると私たちのうちに道があるって言うんです。誰かが歩いたって言うんです。誰が歩いたんですよ。羊飼いとカーボーイの違いを数週間前言いましたよね。カーボーイは群れの後ろでヒホーって言ってね、ムチ持ってバーって馬に乗って追い立てるけど、羊飼いというのは先頭に立って導くって。羊飼いなるイエス様が先を歩いているんですよ。だからイエス様はヨハネの14章6節で、私が道である、それは漠然とした道ではなくて私の道だってことです。ね、さゆりさんが詩編の119編の105編をそなんじてましたよね。主の御言葉は私の足の灯火、道の光ですね。ほら、誰かが歩いたんです。皆さん、私たちがいろんなことを遭遇するんですけど、人生の中でたまたま偶然誰も遭遇したようなことない問題にぶつかってるわけじゃないんです。イエス様すでに歩いた、そこに王子があるって。しかも小さな道じゃない、大きな道。この王子っていうこのヘブル語はですね、このなんかね、こう高くした、あの洪水とかね、いろいろな水に浸かったりしないように高くこう積み上げて作った、この大きな道っていう意味です。簡単にこの埋もれない、流されない、失われない道があるっていう、そういう意味ですね。だいたい砂漠って道がないところじゃないですか、荒野って道がないんですよ。でもそこに王子を作られるって。で、道っていうのはどこかにつながってるんですよ。そうですよね、目的地があるわけですよ。トンネルもそうでしょ、闇の中入ってもトンネルっていうのは出口があるからトンネルって言うんですよね。出口がなかったら穴っつうんです、それトンネルじゃないです。人生も道、トンネルがあるっすよ。ほら、もうドライブすればトンネル必ずあるでしょ、高速道路でも電車でも。でも道である以上出口あるんですよ、トンネルに入っても。また出口が見えなくても必ずその道は出口に通じているのが道です、トンネルです。私がたとえ今見えなくても、人生の中で問題やいろいろな試練で、でも必ず出口があると信じて進むの、それが道ですよ。道を歩むってそういう ことでありますね。でこの道は天に届く道であると、これ英語の聖書でハイウェイって書いてある、ハイウェイって言ったら高い道って書いてハイウェイじゃないですか、ね、それは単に高くされた道というよりも高い天につながる道ということもできるのではないかなと、私が道であると言われたイエス様の言葉を思うわけであります。8節から10節に今度は贖われたものっていうのが3回出てくるんです。贖いっていうのはこれ、ね、贖いってこのヘブル語はですね、代価を支払って買い取るっていう意味です。ですからただでは戻ってこないんです。物を何か誰かが犠牲を払って取り戻すっていう言葉です。そしてまあいろいろなお金とかいろんなものあるんですけど、人の命を取り戻すときには、例えば誰か殺人したとか、まあ家畜でも命が損なわれたって、命は命でしか償えないって書いてあるんですよ、聖書にレビ記に。血は血でしか贖うことができないって書いてあるんです。イエス様が人となってきて十字架にあって死んでくださった、血を流してくださった理由がこれです。私たちこのいただいた命を失った私たちは罪の中に、これを取り戻すためにはお金ではダメです。この銀河系一つではダメだったんです。命には命でなければ贖うことができない。だから人となって神が命を私たちに与えてくださったわけであります。これが贖いって十字架のことです。これですからここにもイエス様の十字架見るのでありますね。10節、主に贖われた者たちは帰ってくるって、もちろんこれやがてねバビロン捕囚になって、捕囚の民で言ったものがやがて帰ってくるっていう、そういう意味もありますが、その囚われる捕囚から解放されてね、同時にこれは罪に囚われた私たち人がキリストによって、キリストがその贖い代価を払ったことによって十字架で罪に囚われた人たちがシオンに帰ってくるっていう予言です。これは喜び勇んで帰ってくる。シオンというのはエルサレムのことですが、神の都、天のことでもあります。悲しみと嘆きは逃げ去るって書いてあります。皆さん、問題や嘆き、悲しみや試練を取り除こうと思っても取り除けないんですよ。頑張ってこれが起こらないように、あれがないようにって言ってもできないんです。それはそうですよ。部屋の中からね、闇を吐き出そうとしたって、吸い出そうって言ったって闇は出ていかないですよ。でもカーテンを開けて光をお迎えしたら、光を招いたら自動的に闇は出ていくんですよ。それと同じように私たちの心に主を喜ぶこと、このような状況の中で主に感謝すること、主を賛美することを招き入れたら、悲しみは嘆きと悲しみと嘆きは逃げ去るって、悪しき者も私たちから逃げ去る。だから私たちがしなければいけないのは、この問題や試練をどうにかするってことではなくて、キリスト御霊をお迎えするってことですよ。これだけです。そうするならば嘆き悲しみは勝手に逃げていく。だから主を喜ぶことはあなた方の力であるって聖書が言う通りで、ヨハネの一章五節にも闇は光に打ち勝たなかったと書いてあります。私たちはこの人生、この王子を歩く道、天への道であって、クリスチャンはその道の行く先を、いつもたとえ見えなくても出口を見つめながら、信じながら、闇の中でも一歩また一歩と歩んでいくのであります。どんな嵐が襲ってきても どんな砂漠や荒地の中、問題や試練の中を通ろうとも、主が我が救いであり、主が私の希望であり、主が私の力であり、喜びでありますから。兄弟姉妹、神が築いてくださった、キリストがすでに歩いてくださったこのハイウェイを、この王子を、どこまでもいつまでも歩み続ける、喜び神を感謝し賛美しながら歌う旅人であろうではありませんか。お祈りします。愛する神様、御言葉を感謝します。主よ、試練の中で、荒野の中で、乾いた地の中で、見失った私たちを今晩見出してくださり、恐れるな、やがてその地も砂漠に水が湧き、荒れ地に花が咲く。主よ、どうぞ今晩私たちもあなたと共に、天使と共に、あなたを喜び褒めたたえることができますよ。尊い主の御名で感謝して